ようございます。まあ、今時代はその、まあ、インターネット、それから、まあ、iPhone と携帯、いろいろな形の中でその広告のあり方っていいますか、これはちょっと前でしたが、まあ、あるそのアメリカのビジネススクールから出している雑誌の中でも捉えられたんですけど、その広告そのものっていうのを、例えば今までテレビ広告でこういう流し方をして、大体このぐらいの時間でこういうふうにやってったら、大体それがどれだけこう売り上げにこう影響してくるのかっていうことがある程度読めた時があったんですけれども、ところがどんどん新しい時代になってきて、これだけまあインターネット等の媒体、それから今そのインターネットを通した中でのその取引っていいますか、そういうことが起き上がってきて、どの広告がそのどれだけの影響を与えていくかっていうことが、なかなかこうその分析しにくくなってきてる、全体のバランスの中でこう進めていかなきゃいけないところになってきて、なかなか難しくなってきてるわけですね。まあ、そういう中で、まあ、一躍アメリカのその広告業界の世界2番目と3番目が合併して、もう売上高としてはもう最高収入になっていったっていう、まあ、アメリカのそのオムニコムグループ、まあ、それとフランスのビュフリシスグループって言いますか、こういったところが一つになってたと。まあ、一つの広告のあり方、これは全体で言えばコミュニケーションっていうか、パブリックリレーション、企業からすれば一つのパブリックリレーションズ、宣伝広告っていうもの、これがますますかつてよく使われたマルチメディアっていいますか、そういう言葉でいろんなその体制っていうか、そういったことがこう浮き上がってきて、それが重なり合ってやっていく中で、やっぱり それにどう対応していくかっていうところ、まあそういう動きの中、それともう一つはグローバライゼーションといいますか、今回アメリカとフランスの会社ですけれども、ただ単に地域っていう動きではなくて、まあ、今まで国家っていう動きでもなくて、もう世界っていう動きの中でどんどんいろんなことが進んでいっている、まあ、いろんな今回の合併には意味合いが含まれていると思うんですけど、その広告、まあ、インターネットが非常に大きい影響を与えているっていう要素と、まあ、それに伴ったグローバライゼーションといいますか、そういったことが影響を与えている中で、こういうことがますますこれは広告業界ではなくて、いろんな分野でますます進んでいくことではないかというふうに考えます。